こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです、皆さん。ちょっと一週間来ましたけど。
お久しぶりです。
お久しぶりです。最近、結構ですね、私もボランティアにだいぶ勤しんでまして、ボランティア活動。うん、まあ、あとは、登山もしたかな。なんかその、結構サークル活動に勤しんでるわけなんですけど。
うん。
うん。
でさ、ボランティアね、結構まあ、ソウル、でやってなくて、ちょっと田舎の方の犬の保護所に行くみたいなことが多くてさ、
うん、
その時にいつもあの韓国人の人に送って行ってもらうんだけど、
うん、
韓国の車ってやっぱハイテックなんだよね。ハイテック、
なんか
日本の車と比べて、
うん、
デザイン性なのかな、よくわかんないんだけどさ、
うん、
なんかカーナビ、
うん、
みたいなのがさ、ちょっとなんかテスラチックっていうかさ、二画面あるイメージ、二つ横に長いイメージない？
うーん。
ほぼ、車ある家。
あるよ。
もう、あるよね。
うん。
なんか、そんな感じじゃないの？あれ普通じゃないのかな？
そうだ、そうだ、待って、うちは違う。
そうなの？なんか運転席のところに、運転車用のカーナビ一つ、で、真ん中に、もう一つカーナビみたいな、なんか、そういう車に乗るのが多くてさ。
うん。
かっけーと思いながら。でもなんか、そうじゃないパターンもあるんだけど、その時は、カーナビじゃなくて、うん、携帯でルート検索して、携帯をこう、くっつけて見てるみたいな。
うん。
のも
多くて。そっち型かも。
あ、やっぱそっち？
うん。
なんか、カーナビ見ないんだなと思って、そういう人たちは。
あ、なるほどね。
そうそうそう。でもなんか、あれだよね、タクシーとかもそっち系じゃない？結構、
あ、
あれは。
そうかも。
あれはアプリと連動してるからなのかな。ウーバーみたいなのがこのルートで行ってくれって言ってるからなのかな。なんかそんなイメージあるよね、結構。
うん。
そうそう。あともう一つは、
うん、
これも普通じゃない説がちょっと出てきたけど、うん、大体乗る車にみんなシートヒーターっていうのあれ。
うん。
座席あったかくするやつ。
ええー。
あれがついてるんだけど。ね、やっぱついてる、それ。
いいな。
え、なんなら冷やす版もついてるよ。
あ、そうなの？あ、ついてる、ついてる。
ついてるよね。なんか冷やす、温めるやつってさ、日本の車もついてるのあるじゃん。まあ多分車種によって、うんうん、多分オプションでつけてるんだと思うんだけど、みんな。
うん、
で、うん、そう、温めるのはなんか私経験済みだったから、あ、温めるのついてんだって思ったけど、なんか冷やすのを、なんか自分で初めてで、で、しかもその冷やすボタンを入れられてたのを知らなくって、
うん、
最初に行った時にね。なんか、え、なんかすっごいお尻スースーすると思って、え、なんか、え、なんかなんだろうと思って、なんかさ、何？なんかさっき使ったトイレペーパーがなんかそういうスースー系のトイレペーパーだったのかなとか、え、パンツ履き忘れちゃったのかとかいろいろ考えて、なんか、と思って、で、しかもその時確かまだ付き合ってたぐらいの時で、
うん、
そう、こうしないから、お尻スースーするんだけど、多分恥ずかしくて言えなくて。
言えなかった
か。確かに。
そう、言えなかった。言えなくて、一人でちょっと悩んで、で、最近になってそういうボタンがあるっていうのを知って、
そう。なんか、普通なんだろうね。うん、もうその、熱いと冷たい両方だけど、ヒートで温める、冷やすみたいなのが。
うん、あんまないよね、日本。わかんない。
そうそう、まあなんか。
実家はなかった。
そう、なんか日本でも確かにある車あるけど、結構なんかそう、力入れてる感じするじゃん。オプションとして入れてますみたいな。うん、普通の車にはあんまないですみたいなイメージだけど、うん、普通にみんな入ってるなと思って。
ね、
すごいちょっと面白くて。ね、あと、あれなんだよ、これもう、車に限んないけどさ、みんな結構上着脱がなくて暖房入れないみたいな。
え？
え？
本当に
が多いんだよ。そう。なんか、やっぱ暖房入ってないよな、と思って。まあ、シートヒーターであったかいから大丈夫なんだけど、
うん、
暖房入れてなくてみんなそのまま上にペディン着たまま目的地まで行っちゃいますみたいなのが
多
くてさ。
まあなんか、韓国ってご飯食べるときも結構着てたりするじゃん、ペディン。
確かに。
なんかそういう文化なのかなと思いつつ、そう、最近それが不思議でさ。
へぇー。
それ謎すぎる、ちょっと。 だって結構な距離乗るんじゃないの、車だってさ、田舎の方まで
行く
の
がさ。だいたい1時間から1時間半とか乗るんだけど。みんな来たまま。
なぜ
絶対脱ぎたいんだけど。
だよね。ちなみにうちは脱ぐ。
脱ぐ？
うん。うち脱ぐし、私の周りも脱ぐ。
ああ。
私の知り合いの格好地は脱ぐ。
ああ、そっかそっか。じゃあまあ。
わかんない。でもなんかなんだろう。うちらはさ、もうなんかもともと友達長いから脱ぐのかな。なんかそのボランティアとかはさ、
なんかそうだ、みんな初対面みたいな。
面接が変わるじゃん、そう。
そうそうそうそう。
なんかなんとなくちょっと脱げないみたいな
タイミングがね、
そういうのがあるのかな。
あるかも。
それもあるかも。確かに、ね、
あるかも。
そうかもね。まあなんか、あ、まあ確かにそうかも。ピックアップの、しに来てくれるわけじゃん。なんかどこどこ駅まで皆さん迎えに来ますみたいな感じで、うん、で、車ない人たちはそこで待ってて、で、来たらバババって乗り込むから、うん、なんか、みんなバババって乗り込んじゃったらさ、こう、広げて縫うみたいな。時間も空間もないじゃないから、
まあ、
それのせいなのか。じゃあまあ文化的というよりは、こっちの可能性高いね。
まあでも、にしてもだけどね。
それもちょっと思うけ
どさ。まあね。
確かに。
そうそうそう。この間あれ乗ったよ。サイドミラーがモニターの車。かっこよくない？
うん。
サイドモニターがだからもうカメラなの。コンコンって2つカメラついてて。映像出てますみたいな。すげーと。
なんかあれはあるけどね。このなんていうの？ここのミラー。あの、頭の上にあるミラーあるじゃん。運転手の。
ああああ。
あそこがさ、うちの日本の実家もあれだよ。
モニターカメラだよ。
へ
ぇ、うん、確かに、それはある、
ね。あるよね。
見たことある。
サイドまでもう、カメラの時代来てるんだ。
サイドまでカメラの時代来てるんだ。びっくりした
わ。すごいね。それさ、信じれる？うちさ、
うん、
その何、頭の上のミラー、
うん、
がカメラ、なんかさ、なんていうの？手前に引くと鏡になって、奥に引くと、奥に押すとカメラになるっていう、なんか、
あるある、はいはい。
やつなんだけど、そう。だからなんか、別にさ、手前に引くとかただの鏡なの、いつも通りの。
う
ん、なんかそのカメラの感じが私慣れなくって、
あ、
うん、
ダメ、いつも鏡にしちゃう。
確かに。
慣れなくてね。
うん。え、鏡、え、なんていうの？ビデオできる人？
え、いけるくない？いけるするよ。
私は怖いかも。
信用できないってこと？
なんかわかんない。なんか距離感とかうまくつかめない。鏡の方がいいか
も。確かにね。でもそれは
確かに
そうかもね。なんか、
うん、
そのサイドミラーがカメラのやつも、最初は慣れないだろうなと思ったもん。うん、なんかいつもと見えてる角度が違うというか、もう、
あ、
なんていうの、車に対して、90度にこう飛び出た何かにカメラがくっついてるからさ、もう綺麗に真後ろがターンって見える感じなのよ。サイドの部分も。だから確かにカメラから見たらさ、ちょっと斜めじゃん、絶対。こう目線と反射で言ったら、
うん。
絶対見えてるその角度とか範囲が違うから、これ最初運転するときはあれなのかなって、ちょっと思いながらは見てたけど。いや、まあ、すぐ慣れそうでは。そうね。そうそう、もうそんな時代なんですってさ。
すごいね。
びっくりしちゃった。
すごい。
すごい。でもね、あ、これあれあるよ。ポポが前言ってたさ、運転してくれる人じゃん。だから言ったらもう、僕たち運転できませんから。
うん。
その、ピックアップしに来てくれる人がね。だから、みんななんか、乗る前とかに連絡来るじゃん。ここでじゃあ何時に集合ですみたいな時に、コーヒーよかったら買っていきましょうかとか、あと配慮があるよ、みんな。
素晴らしいです。
素晴らしいね。
やっぱり来るっていうのは私の友達だけだ
った。そうそう。みんなちゃんと配慮してる。
車つながりでいくとさ、
うん、
韓国人の運転って怖くない？そんなことない？
そういうイメージしかない、私は。
あるよね。でも公共交通機関ほど怖くないイメージある。なんか。
あ
ー、やっぱタクシーとかバスの人はめっちゃ怖いけど、
うん、
言うても、 気ぃつけてくれてるのかな。まあ知らない人乗せてるからってい
う
のもあると
思う。まあそりゃそうだよね、確かに。
なんかそんなにめっちゃ怖いなって思ったことないかも。
よかったね。え、でもなんかタクシーとか乗っててもさ、ウィンカーなしでさ、突っ込んでくるさ、普通の車とかいるじゃん。
それはあるあるあるある。
ねえ。
そう。だから、怖いよ。ね、
本当、ウィンカー全然出さないよね。
だよね。出さないけど、どうやってさ。
ねえ。あれすごいよね、
本当。あれすごいよね。
あと、いつも不思議だなって思うのが、韓国って路中すごくない、
うん、すごい。あれ、本当そうだよね。
切られないの、
うん、なんか安いみたいな聞かなかった、
うん、
あ、そうなの、
なんか、わかんない。
安いんだ。罰則が安い。
ちょっとごめん。嘘かもよ。
そうなんだね。やっぱ罰則が安いってことなん
だ。進めないで。
そう、なんか結構さ、
ありがとう、うん、
やられない日本だとなんかさ、
え、そうだよね。
日本だってもうすぐやられるイメージあるよね。
うん、
ね、すぐやられるし。ね、
うん。
私、場所もさ、ここにっていう、なんていうの、横断歩道、何メートル以内は止めちゃダメとかさ、交差点から何メートルは路中しちゃダメとかあるじゃん。
あるあるある。
でも全然路中するじゃん。
気にならないよね。気にならないとか、気にせず止めるよね、本当に。
うん。
ないのかな、そういうのってって思う。
ルールね、あるんじゃない、絶対。すごいなと思うのは、駐車場の中でも、駐車場の枠じゃないとこにめっちゃ止めてあるみたいな。あるよね。でももうこれ通れないじゃんっていうぐらい、ギリギリ攻めて全部置いてあるみたいな。
マジで。
そうそう。それすごいなと思って。ここじゃないよって思いながら、止めるとこじゃないけど、みたいな。
うんうん。ね、あたかも駐車場みたいな顔して止めてるけど、ね。
そうそうそう。通れるっしょみたいな、そこ。みたいな、
うん
ね、あれがすごいな。うん、
すごい、本当に。
確かに。
いや、なんかみんな置いてるよね。なんかあの、フロントガラスのところにさ、邪魔だったらここに
出かすか。電話番号でしょ。
みたいな。そうそうそう。
すごくない？
え、すごい。私最初見たときびっくりした。
だって、結構な個人情報だよ。こう車のところに自分の電話番号を使ってあるって
。そうだね。確かに。
ね。
うん。
すごくない？そう、おもろい、マジで。車の違いね、うん、車。
車、うん。
まあそんな感じで、最近、はい。車に乗りまくっているという話でした。じゃあ、始めましょうか。
はーい。
はーい。
ピポポの
私たち、韓国に始めました。
はい。というわけで、この間、ポポさん、あれしてきたんですよね。キムジャン。
そうです、キムジャン。初めての。うん、でもなんか私、そう、キムジャンはキムチを作るイベントなんですけど。
うんうん。これって年に1回なの？
じゃない？
そうだよね。なんか、
うん、
他の韓国の人たちも今がそのタイミングだみたいな感じで言ってたから。
ねえ。
あ、今なんだ。
今っぽい。
今っぽいよね、やっぱり。
うん。冬が始まり出したぐらいの時。
ぐらいのタイミングで、みんなやっぱキムチつけるんだ。うん、
らしいけど、
うん、
うちももともとキムチは、おばあちゃんが作ってたのかな、多分。
うんうんうん、うん。
おばあちゃんなんか味噌とかも作っちゃうみたいな。
お
ー。
感じだったんだけど、もううちのお母さん、義理のお母さんはキムチをつけたことがほぼないぐらい。
お、そうなの？
で、そう、だからなんかこう、私がやったキムジャンも、私が外国人で、なんかね、文化体験みたいな。
おー、だから、
そう、感じで、だからなんかなんていうの、田舎とかに行くと、もうさ、それこそ畑に生えてる、そう。白菜を刈るところからスタートらしいんだけど、
うん、
もう塩漬けにされた白菜みたいなのが売ってたって、
うん、
最初さ塩に白菜ん白菜に塩をかけて水を抜くじゃ
ん
でそれでまたさ1日だか何日か分かんないけど放置しないといけないんだけど、
うんうん、もうそれしてるんだ
そう、白菜をもう元々お母さんが頼んでくれてて、でなんかみんな100個とかさ200個とか白菜つけるじゃん、
うん、
でもうちは10何個とか20個はいかないぐらい。
あ、ちょうどいい
体験ですから。
そうそう、体験なんで。そう、
うんうん、
だからその白菜は20個ぐらいと、あと大根のキムチと水キムチ、
水キムチ
できたんだけど、そう、なんかさ、すごい想像以上に魚が入るのがびっくりして。
あ、エビとかでしょ。え、魚、魚入るんだ。
そう、魚入んのキムチって。そう、小さいエビのさ、ね、
エビでメジャーで
食べる塩辛みたいなやついるじゃん。
うんうんうん、
あれはもちろん入るんだけど、
うん、
なんかあれの何あの魚って感じ、ちょっとよくわかんないけど、
ちっさい魚ってこと、それとでっかいのなんか切り刻んで
違うの、小さい魚、
小さい魚、
うん、手のひらに何個乗るかな、 1,2,3,4,5 6個ぐらい乗る。
え、結構大きい。
お、割とでかい。ちょっと煮干し級のでかさじゃん、
うん、あ、煮干しより全然でかいよ。
あ、本当に、
うん、マジ、
そう、
それの塩辛みたいなやつがあって、
うんうん、
それも入れてんの。
面白い
ね。え、だからもう家がもうなんか
すごい匂いしそうだね。
すごい匂いになる。
うん、
そうだよね。
もう、うん、自分で作るからね、なんかさ、エビとかさ、そういう魚とかもさ、
うん、
ちょっと多めに入れちゃおうとかできるし。
全然その効果想像できないけど、エビちょっと多めに入れたらどうなるんだろうみたいな。
確かに。
そう、
ラッキーなのか、
うん、分かんないけど、
ね、分かんない。
そう、うん、
でつけてきたけど、もともと家にキムチあったのに、さらにキムチ、
そうじゃん、
いっぱいやってきちゃって、ね、
ふるさと納税、
そう、
どうなることになるじゃん。
どうしようっていう感じ。
いいな、キムチ。
ね、
美味しそう。で
も、うん、
ゆりさんと私も一回やったよね、これ、キムチ作り。
そうそうそう、やった。
なんか、
あ、そうなの、
うん、そうそう、語学堂の旅行みたいなので。
うん、そう、文化体験。
文化体験旅行みたいな。
そう
そう、そう、行って。
そう、でも本当に美味しかったよ、あのキムチ。ねえ。
そう。
ねえ、そうね。
ねえ。
うん、でもキムジャンといえばさ、漬けたてのキムチとスユ、豚煮、
食べたよ。
ね、美味しいよね、うん。
美味しかった。
あと白菜縦に裂くっていうの楽しくない？
ああ。
なんかしないじゃん。
気持ちよく
ね。やることないね。
っていけるからね。
そうそうそう。
確かに。
確かに確かに。
そうだね。
いや、なんだね、こう時代とともにだんだん買う人が増えていくみたいな文化ではあるんだね。
やっぱなんか家でやるとそれこそ匂いがえぐい、うん、
そうだよね。なんか、まあ、昔だったらね、外でできたかもしれないけど
ね、
今は家の中になっちゃう。
そうだね、
まだね、ちょっと熟成中で食べてないけど、う
ん、どのくらい置くのそれって。
でも多分もう食べてもいいんじゃん。
人
に有利だと思うけど、
うん、
ね、これで美味しかったら来年もやるかもねみたいな感じだったけど、
うん、
結構20個のくせに結構大変。
うん、
いろいろなんかさ、ミキサーかけて混ぜてなんだかんだやるのが、
うん、
床なんだよ。床にでっかいプールみたいなの引いてやるから、
ね、
腰が痛い。見る見
る、そこ。
あともうなんかそのミキサーかけるのに立って座って立って座ってで、
うんうんうんうん、
スクワット
するからね。うん、そうかそうか、確かにね、僕たち作った時はもう全部が揃ってたからね、
部
材自体は。あとはもう塗り込んでみたいな、
そ
こしかなかったから。
そう
そう、
全然楽しい思い出しかないけど、そうだよな、
うん、
普通そこから作ったらしんどいよね。
そうだよね。
結構ね、
いや大変だよね。
うんうんうん。でもなんかすごい韓国感あるじゃん。
うん。
うん、だから旅行行ったら多分、いつでも多分体験的にはできると思うしさ。
ああ、できそうだね。
ぜひぜひ韓国行く人は。
うん。
やってみたら面白いかもね。
ね。
うん。
おすすめ。
さ、 キムチってさ、普通に買ったりしたら賞味期限あるじゃん。
うん。
うん、そういうのって、こう手作りするやつって賞味期限ないのかな。
え、でもそもそもなんか買うキムチもさ、
あるけどないみたいなもん。
確かに。だってなんか、熟成させて、なんぼみたいなイメージ。
ね、うんうんうん。
なんか、酸っぱくなったら一気にキムチチゲ行きみたいな。
そうだね。
なんか、本当に日本のキムチってちゃんと賞味期限ない。結構短めに。そう、だから僕、基本的に納豆とかさ、
うん、
発酵食品は賞味期限あってないものだと勝手に決めてるからさ。
うん、うん。
いい時も全然食べるんだけどさ。
うん、
一応あるよなと。しかも結構短めに、日本のやつ。
それぐらいの不思議だな
と。うん。
うん、そうそう。それがちょっと気になった。だから普通にその1年に1回キムチこうやって作るんだったら1年は食べるじゃん、絶対。韓国来る人たち。
そうだね。
ってことは1年は食べていいのかって今思ったっていう。
うん。
ね。そうそう。そこがちょっと今気になったわ。1年食べれるのか。
え、待って、納豆切れてて食べれんの？
え、食べれないの？
え、納豆は全然切れても食べちゃうよ、いつも。
え、もう食べちゃう。
どれぐらいいっちゃう？
発酵してるし。一緒だろうと
思って。え、1ヶ月はいけるよね。
え、そう。
わかんない。
そもそもどれぐらいある
っけ？わかんない。
え、何ですか？切れてから1ヶ月ってこと？
うん。あ、わかんない。買ってから1ヶ月。いけないかな？そんな食べたことないけど。でも、そのくらいいけるイメージ。なんとなく、なんか。
そうそう、なんとなくね、納豆はいけるイメージあるわ。
そう。
まあ、大体のものってなんかさ、
かうん、
うん。腐るとこう、匂いでわかるじゃん、大体。
そうだね。
でも、納豆って、匂い変わんない気して。
うん。
変わんないと思う。
じゃあ、いけるかっていう。
うん。いや、わかる。
わかるよね。
うん。
へぇー。
ほっといたらね、カピカピになってるな、この前は。
ああ、あるね。乾燥してというか、周りがちょっと固めになっていくやつね。
そう、なんかドライ
ブ。こうなるね。
なるなる。
そうそうそう。
へぇー。ポポ、何？即食い人間？納豆。
え、結構即食い。
ほんと？
でね、納豆好きだからかわかんないけど、納豆あると食べちゃうんだよね、私。
あ、まあ、
わかるわかる。
確かに。
もう毎日食べてたわ、納豆。
食べちゃうよね。
食べちゃう。まあ、日本納豆安いし、やっぱ健康に良さそうなイメージもあるし、
う
ん、美味しいし、
ね。
そうだね。うん。
積極的に食べようと思うよね。
そうそうそう。積極的に取っちゃう。でも本当にもうここ、うん、韓国来てから食べてないから、やばいんじゃない？だいぶ食べてないよ。
やばいね。
やばい。納豆不足です。
わかる。急に食べたくならない？
うん。
なんかそんなにさ、こう、めっちゃ、納豆食べたいとはならないけど、常に目の前にあったら食べたいぐらい。
ああ、確かに。
そうそう。
わかるかも。
これ、やっぱ、あれかな、韓国の人たちは納豆、微妙かな、みんな。
え、でもさ、
なんだっけ、
あの、あれ、あれじゃん、スープのさ、あの納豆。
チョンゴッチャン。
それだ。
うん。
うん。ね、食べたことない
か。食べたいんだよね。食べたい。
納豆の匂い。
するの？
だよ。する。
あ、そうなの？じゃあ、あ、そうなんだね。じゃあ、もう全然韓国の人多分食べれるよね。それが好きならば。
食べれると思う。うん。
うん。でもなんか韓国の納豆ってさ、大粒じゃない？私が大粒が嫌いだからかもしれないけど、
うんうんうん、
なんかさ、日本って小粒もあるし、引き割りもあるしさ、
引き割りもある、うんうん、
いろんな何？味があるじゃん。
うんうん、
梅味とかさ。なんかもう一択大粒のあのプレーン味しかないから、私結構韓国の納豆苦手なんだよね、大粒で。
味は一緒なの？
味は一緒。
あ、そうなんだ
よ。うん。でもそう、苦手だから、なんかね、冷凍のおかめ納豆が売ってんの。
うんうん。うん、
だからそれをもう買って解凍しつつ食べるっていう。
へ、冷凍？
ことをしてる。そう、冷凍の納豆って面白いよね。
うん。初めて聞いた。
そうなの。
まあでも、 小粒、小さければ小さいほどうまいよね、納豆は。
納豆ってそうだよね。私もそっち派なの。
それはだいぶ。
そっち派？
うん、そっち派。
え、ガチ？
逆にさ、大粒納豆ってあるよね。
うん、あるある。
あるある。
それ好きなんだ。
結構食べてた。
そっち派ね。
そっちか、うん。これもジェネレーションギャップだね、じゃあ。
そうね。
そこ
暗いね、ほんと。
そこですか。違くない？このタイプはあれじゃない？目玉焼きのあれじゃない？
そういうタイプね、ポポと揃うからね。
うん、そうなんだよね。
そうなんだよ。
なんなら引き割りが好きだよ、私。
好きだよ、好き好き。引き割りが好き。
マジで？
でもなんか、これ全然ほんとかわかんないけど、引き割りって栄養値普通のより低いみたいな。
そうなの？
なんかそれ聞いて、
うん。
引き割りやめようと思った記憶あるんだけど、すごい正しくないかも。
でも可能性あるかもよ。
ね、あるよね。
うん。
そういうのね、割っちゃったらほら、なんか逃げちゃう。あるよね。
そう。
そもそもなんか量が少ないとか、やっぱ大粒の方が。
あ
ー。とかなんか、なんだろう、なんか豆の皮とか。
はいはいはい。皮までちょっと取れちゃうかもしれないみたいな。でもやっぱ皮が一番栄養あるみたいな。
よく言うよね。
そうそう、あるあるある。大体の食べ物そうだもん。皮ね。
ねえ。まあ、全部、予想なんですけど。
はい、根拠はちょっとありません。そういうことも
あるよねっていうね。ある
ん
じ
ゃないです
かね。あ、今ちょっと思い出した、
うん、
この間、ていうか、先週？いや、今週末？先週末か、うん。クリスマスパーティーをしたのね。
早くね？うん
ね、思ったより早いんだけど。
早いんだけど、クリスマスパーティーをしたの、
うん。
で、その時ピザ頼んだのね、ピザ。
うん。
で、エビのピザだったのよ。
うん。
尻尾がね、殻がついてるタイプのエビが、
うん、
結構大量乗ってて、で、これ殻まで食べるのか、食べないのか、ちょっと悩んでたのよ。
うん。
でも、その殻を取るには難しいわけよ。ピザの形だからさ、真ん中にいて結構向きもバラバラで。
うん。
なんか、韓国の人たちみんな、うん。
全部に殻がついたエビが乗ってんの？
え？尻尾だけじゃない？
そういうことか。あ、びっくりした、びっくりした。尻尾だけ。
そう、
うん。
で、周りの韓国人がみんな食べたから、普通に食べたんだけど。
うん。うん、
食べる？殻？尻尾。
食べれる？
ピピア食べるんだよな。知ってんの？ピピア大体全部何でも食べるから
。私じゃないか。
ちょっと躊躇しちゃったわ。
ああ、ほんとに。
ないかも。
でしょ？なんか取ろうとしたの。でも、あまりにもみんなが綺麗に食べるから、ちょっと、うん、ああ、やべえな。食べなかった。食べたんだけど。
へぇー。
そう。あれ、取ってもよかったよね、絶対と思いながら。
あ、でもちょっとピザの上に乗ってたら取りたくなるかも、なんか。
なんで？
合わなくない？
いつも食べるのに急にピザに乗ったら合わないの。
え、全然、全然食べ。全然食べようと思えば食べれるんだよ。なんだけど、うん、なんか、ピザの風味とさ、殻合わなくない？
この殻に味、そう？
味ってか食感かな。殻の
味って何？
味とかじゃない、食感かも。なんか。
が合わないから、いやもうそんなことよりも、うん、もうピザのそのソースとかでドロドロのやつをわざわざこう取って、チュッて出して、殻取るみたいな、それのめんどくささはちょっと買っちゃったかなって感じ。
ああ、確かに、
うん。でもさ、日本だったら取ってありそう。ピザの上に乗せるんだったら、
うん、
って思ってた。
ありそう。
ね。もう、つけて乗ってたら食べていいですよっていうことかな。そうそうそうそう。今、それを思い出したわっていう。
意外と食べるんだね、みんな。
そう。ね、食べるんだなと思って。あんだけ、うん、恋人じゃない人に対して、エビの皮剥いてあげたらどうかみたいな論争するのにさ。
うん。
食べんだ。
関係なしに、ね。
でも確かにこの前なんか、カツ丼屋に行ったの。
うん。
そしたら、エビカツ丼っていうのがあって、
お
私はなんかなんていうの？フィレオフィッシュバーガーの間みたいな、ああいうタイプのエビがやってくると思ったのね。エビが小刻み、うん、小刻みじゃなくて、 刻まれてるやつ。
あれね。
そうそう。
刻みのエビ。
そうそうそう。あれだと思ってたら、もう、うん、なエビフライっていうか、まあ、とりあえずエビが上がってきて、うん、まあ、5、6本入ってたのね。
うん。
が卵とじにされてるんだけど、うん、カツの代わりにエビフライみたいな感じなのね。
うんうん。
で食べてたら、普通さエビフライってさ尻尾の部分に衣つけないじゃん。だからこうパッて見た時にさ尻尾は見えるじゃん。
うんうんうん。
そうがないの。だからもうなんていうの、うん、ギャンブル。こっちは尻尾なのか身なのかっていうギャンブルじゃんこれは。
へ
えー、うんうん。で何回か失敗して尻尾いっちゃって。
食べたんだ。
うわーって結構痛いじゃん。わかんない、私なんか結構痛いんだよね。うんうん、あ、なんか喉に張り付かない、わかんない。
え、わかるわかる。
わかるよね。
うん。でも、やっぱそうなんだ。もうそこまで衣つけてるってことは食べてくださいってことだよね。
じゃない多分。
基本的には尻尾食べるんだね。そういうことなのか。
だと思う、わかんないけど。
尻尾って何？めっちゃ汚いって言わない？
え、そ
うなの？
え、なんかゴキブリと同じぐらい汚いみたいな表現しない？
え、違うよ。それは成分の話だよ。
あ、成分の話？
うん。
うん。
じゃあ汚くない？
多分そんな汚かったら提供されてないと思う。
それはそう。もうそこは切り落としてほしい。
そうそうそう。本当に怖すぎる。
確かにね。そんな汚いやつ料理に入れんなよっていう。
そうそうそう、入れないはず。怖いもん。あったら。
それは絶対そう。
うん、
そうかそうか、じゃあ大丈夫な、
うん、大丈夫なんじゃないかな。なるほどね、うん、
じゃあもう韓国にいる間はこの部分もちゃんと食べましょうってことですね。
うん、
うん、
ちょっと慣れてみてほしい。悪くないよ。
そうだよ、別に悪くない。
うん、うん、
頑張ってみる。
うんうん、頑張ってみる、ね、
もうほぼギャンブルだからエビフライが。
うん、
エビね。なんかこういうこと結構ありそうだね。韓国に来たら、うん、あ、ここ違うんだみたいな。なんか食文化だけど、その料理的な話じゃなくて、うん、同じ食材のそこなんだみたいなとか。
う
ん、
ああ、確かに。
ねえねえ、そういうのちょっと今後もあったら喋っていきましょう。面白いんで、はい、結構。
うん。面白いと思う。
うん。
はい、というわけで、サクッと終わらせましょうか。
はい。
はい。
ありがとうございました。というわけで、ピッポップでした。バイバーイ。
バイバーイ。